スノキカンタ理屈コネット、はい、というわけで始まりました。アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります、楠木貫太理屈コネットでございますけれども、そうですね、なんか1ヶ月に1回しか更新しないと、すごいめっちゃこう、なんですか、 FPS がすごいざっくりした感じで、天気の話とかもすることになるんですけど、だいぶ暖かくなってきまして、ね、一応緊急事態宣言が形的に明けたことになりますから、なんか吉祥寺の街もですね、一時よりはちょっと閉店店舗とか、まあクローズしてるのか、それとも閉店しちゃってるのか分かんないですけど、っていうね、店舗さんとかも少なくなってきて、シャッターが目立たなくなってきたかなっていうのは、今ちょっとここに来るまでの道で思いましたので、その中でなんかで開いちゃったテナントのところに、新しくなんか宇宙時計店っていうのが入ってたんですよね。何なんですかね、宇宙時計っていらなくないですか、宇宙時計、わかんないですけど、何がどう宇宙なのか、まあちょっと外観からは分かんなかったんですけど、なんか紫の看板で明朝体で宇宙時計店って書いてあって、いやー多分地球から出ないんで宇宙時計売れんのかなーっていう、また何もテナントない状態に戻っちゃうんじゃないかなーってのがちょっと不安になりましたけどねはい、どうなんですかね、このテナントとかこれからまたたくさん増えて活気づいてくるのか、それともなんていうんですかね、こういうなんか宇宙時計みたいなよくわからないものに占拠されていくのか、それともそもそももう全然なんとね、開いちゃったところはあんまり入らない感じになっていくのか、なんか結構この現場とか現地とか店舗型運営みたいなものがすごい見直されちゃったじゃないですか、よくも悪くも。なんかそういうのも変わっていくのかなとは思いますけどね。なんか個人的にはやっぱりなんか散歩する理由とかって欲しいなとか、あとこういうね、どうしても仕事でどっか行くみたいなことが多いと、行った街の風景みたいなのがちゃんとあって欲しいタイプの人なんで、まあね、そこは景気も良くないし、そういう気分気とかもあると思うんで、なかなか難しいとは思うんですけどね、まあ賑やかな街に戻って欲しいなっていう、まあ個人的なあんまり内容のない話でした。この後もいろいろおしゃべりしていきます。お願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.comアートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、というわけで始まりましたけれども、まあちょっとね、こまごまとした話がたくさんあるんですよね。さっきのまあお店があるべきかないべきかみたいな話にちょっとつながるところはあるかもしれないんですけど、さっき古着屋で服買ったんですよ。古着屋で服を買ったんです。ただなんて言うんでしょう、吉祥寺とかなんかそんな中央線沿いの古着屋で服買うなんて、あ、クソなくかんとおしゃれじゃんみたいな感じになりそうなんですけど、いや吉祥寺に着く前に普通に地元の古着屋で買ったんですけど、なんか2年ぐらい前から、もうちょっと前かな、なんか あの、ナイロン製のシャカシャカのジャケットの再ブームみたいなの着てるじゃないですか。ね。はい。あの、ジャケットとかジャンパーみたいな前チャックで締めるような。ね。まあ、そんなんがあって、で、僕もともとあの類のちょっと古臭い服は好きなわけですよ。まあ、ずっとパーカーで着たんですけど、あの、なんだろうな。あの、パーカーってすごい万能じゃないですか。だって、なんか、あの、なんだろうな。割とフォーマルなところ以外どこでもパーカーで行っていいじゃないですか。ね。だから、だし、なんかフードついてるし、前方に収納があるし、楽だなと思ってずっとパーカー着てるんですけど、昔から。まあ、最近はですね、20代後半の服っていうのが難しいなって思うようになり始めて、一応ね、周りの目とかも気にしつつ、浮かないような格好を心がけてるんですけれども、まあ、ナイロンジャケットね、ただこれ問題が多いですね。僕は、ね、こういう、まあ、ラジオだったりとか、録音、収録、それから、まあ、お歌の仕事もありますけれども、あれすっげーシャカシャカ言うんですよね。なんか着てるだけで。ちょっと動くだけですっげーシャカシャカ言うんですよ。ね、なんか、だから、ちょっと前にですね、初めて、ラップバトルに出場したんですよ。ものは試しだと思って、ヒップホップとか結構好きで、ラップのバトルとか見てるだけだと分かんないこともあるかなと思って、ちょっと、出場してみたりとかしたんですけど、やっぱ、ラッパー着るじゃないですか、あの手のやつ。なんかね、マイクは拾ってないんですけど、やっぱ現場でね、近くで見てるとね、ずっとシャカシャカ言ってるんですよね、確かにね。で、だし、ラッパーは他のミュージシャンと比べても、特に、腕を細かく上げたり下ろしたり、後ろを振り返ってみなかったり、マイクを動かしてみなかったり、頭を振ってみたり振らなかったりするじゃないですか。そうすると、ずっとやっぱりね、シャカシャカ言ってるんですよね。なんで、まあ、今日も、僕はね、例に違わず、あれなんですよ。ナイロンジャケット一着買ったんですけど、白いやつをね。ただ、とりあえず、着てません、今は。朝、自宅を出て古着屋に行った時のパーカーのまま今、行動して収録をしていますね。はい。あとね、服装の失敗で言うと、一回ね、ライブで、すごいアコースティック色の強いライブに出た時にですね、なんかみんな座ってやってたんですよね。みんな、ピアノの人もギターの人も、まあ、ユニットで、ボーカルで何の楽器持ってない人すら、なんかちっちゃいストールみたいなのに腰掛けて歌うみたいな感じで、まあ、自分がセンターに入って自分だけ立ってやるから、椅子持ってきてもらう、要するに椅子を片付けてもらうのも申し訳ないなと思って、PA さんに。だから、PA さんっていうか、そのね、PA さん的な人が全部一人でやってるんですよね。転換から何からね。で、なんかちょっと忙しそうだったから、まあ、たまには座ってやってみるかと思って、座ってギター構えた時に、気づいたんですけど、僕がよく着てるこのジョガパンツみたいなやつって、すっごい滑るんですよ。ギターが。座ってギター弾いてる人の格好を皆さんイメージしてほしいんですけど、大体、ギターってひょうたんみたいな形してるじゃないですか。真ん中がくぼんでるじゃないですか、ボディのね。ビヨンって出てるネックの細長い部分とかはちょっと置いといて、ひょうたんみたいになってる部分の、えぐれてる箇所を、太ももにちょこんと乗っけて、こう、引っ掛けて弾く感じじゃないですか。実際、弾くときって、なんて言うんだろう。立ってギター弾くときって、ストラップってこう、後ろに、カマンショーみたいにつけてるんですけど、座って弾くときって、大体ストラップつけてないんですよ、邪魔なんで。で、その長さにはなかなか調節しきらないので、だからストラップつけてない状態で出てきて、ギター構えたら、もうすっげー太ももが滑って、ツルツルで、全然そうに集中できなかったみたいな時ありましたね。しかもその時ね、まさかの上ナイロンジャケットだったんで、シャカシャカツルツルでね、もう偉いことだったんですけども、まあ、そんな、相性のいい服、悪い服みたいのがあるんですけど、それとはちょっとまた全然関係ない話で、今朝の話もう一個していいですかね。今朝ですね、その古着屋に行く前に、バイト先から義務付けられている健康診断みたいのがありました。一番行きたくないイベントだよね。めんどくさくてもうね。まあ27歳なんで、もう。 なんか結構体の随所に衰えとか見えてるんですけど、まあちょっとね緊急事態宣言中っていうか、去年まあ1年じゃないな、9月ぐらいからダイエットして体重は落としてたんですけど、やっぱりね体いろんなところにガタが来てるなっていうのを感じてたんで、まあなんかやばいサインが出てたらぜひまあ教えていただこうということだったんですけど、まずすごいめんどくさかったのが、なんか問診票みたいのを家で書かなきゃいけないのが、なんか6枚ぐらいあるんですよね。なんか前に病気したことありますかとか、なんか今の健康状態について教えてくださいとか、なんか尿からは泡が出ますかみたいな、なんかそういう類のやつなんですけど、それがなんかものすごいチェックシート、はい、いいえか、カッコみたいなやつなんですよね。でも、もう、質問がもう20代をターゲットにしたやつじゃないから、なんか物は噛み切れてますか、噛み切れる、時々噛み切れない、全く噛み切れないみたいな。いや、もうこれ、ほぼ1なんですよ、全部もう内容が。ね。だから、もうこんなの、口頭で、なんか、今問題ある箇所ありますって言われたら一瞬で終わることなのに、全部いいえとか書かなきゃいけなくて、なんかめっちゃ署名する箇所とかもあって、なんかめんどくせえなと思って行ったんですよね。で、しかも、なんかその書類に、なんか、所要時間は90分から120分ですって書いてあって、いや、もう、長えと思って。しかも僕、前別の病院で健康診断受けた時があるんで分かってるんですよ。このぐらいの項目の数で2時間とか言われる時って、2時間のうち、まあそうだな、行ってみたらもう90分ぐらいは待ってるんですよ。前、次の人が終わるの待ってて、それをクリアしないと次レントゲンに行けないので、みたいなやつの待ち時間で90分ぐらい来るんですよね。で、しかもその間病院の中だからスマホもいじれないし、みたいな、なんかそういう感じだったような気がするんですよね。だから、もう、もう、しこたまめんどくさいわけですよ。で、まあ、問診票を書き終えてですよ。病院に行って、いざ行ってみたら、なんか、前回行った病院に比べて、ずいぶんちっぽけな病院で、なんか、ずいぶん、まあ言っちゃ悪いけど、結構ボロい感じだったんですよね。で、なんか、対応とかも、看護師さんの対応とかもすごい、まあなんかざくばらな感じで、タメ口っぽい感じでしていただいて、で、まあ、結果から言うとね、何の問題もなかったんですけど、問題があったのが、時間の方で、なんか、90分って書いて、まあ、90分から120分って書いてあったのに、なんか40分くらいで終わったんですよね。だから早い分にはいいんだけど、いや、持て余すわと思って、なんか、思ったより用事が早く済んだ時に気になるのって僕スマホの充電なんですよね。なんだろう。スマホ使わないじゃないですか。その2時間なら2時間スマホ使わないと思って、なんか、モバイルブースターとか重たいから持ってこなくていいや、みたいな感じで入れちゃったのに、あっという間に放り出されて、ね、その間どう時間潰すにも、みたいなね、ことがあって、びっくりしたんですけど、あともう一個びっくりしたのは、なんか身長が3センチ伸びてました。ある、そんなこと。27歳だぜ。27歳で身長が165センチから168センチに伸びてて、言ったんですよね。だから看護師さんに、なんか健康診断っていうか、こう高校生の時に165センチとかで、去年のとかも多分探したら出てくると思うんですけど、僕165点いくつなんですよ。これ急に168センチとかになることってあるんですかねって一応言ってみたんですよね。そしたら、もう一回測りますかって言われて、あ、じゃあもう一回測ってくださいって言って、もう一回測ったんですよね。そしたらね、やっぱり168センチなんですよ。何これと思って168センチだったのかと思ってでもまあ、あんまり信用してないですよ。まあ、ざっくばらんな対応された上に、まあ、そんな感じの病院だったんで、検診センターだったんで、あんま信用してないんですけど、こんなことありますかねって看護師さんに聞いたら、なんか看護師さんが、お兄さん、結構基本猫背に見えるんで、そういう感じかもしれないですねって言われて、いや、そんなことあるかいと思って。で、看護師さんはまたなんか続けざまに、私が測ると少し伸びるのよとか言ってて、なんじゃそりゃと思って、めちゃくちゃだよ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、というわけでお送りしてまいりました、楠木カンタ理屈コネット。この番組はアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりましたけれども、そろそろお別れのお時間でございます。ですね、それ以外の話で言うと、なんか7月とか8月のスケジュールで、JAL とか ANA とかがなんか沖縄便とかのなんかキャンペーンとかやってて、あ、もうすぐ戻ってくる感じかなと、思いつつですね、なんか値段とか見てたら、もう超激安価格みたいな、まあコロナなかなか人もね旅行行こうってならないでしょうから、超激安価格みたいな感じで沖縄羽田往復1万8000とかって、うん？と思って、安いのか？と思って、そんな安い感じしないなと思って気づいたんですけど、なんかやっぱ GoTo があったから、なんかあれですね、完全にこっちの感覚がバグってますね。僕がなんか一泊新幹線付きで2万弱とかでどこでも行けてたんで、なんか国内それがね、いざ戻ってきて沖縄になったら15,000〜16,000で飛行機だけかとか思うんですけど、でも僕大学生の時に初めて九州行った時とかって往復で多分3万弱とか飛行機だけでかかってたんで、あ、まあそれ考えたら普通に安いのかななんて思うし、ね、まあ行っていいんだか、旅行会社さんとか来てほしいしね、世間的には行っちゃダメだし、微妙なところではございますが、僕はね容赦なく旅行行きたいと思ってますんで、よろしくお願いします。ここまでのお相手は楠木カンタでした。ありがとうございました。